日刊深夜快速月曜版サバスタマンデー、皆さんこんばんは、榎田深夜門でございます。サバスタマンデーのお時間でございます。今日スタジオにはこの方が来てくれました。
はい、こんばんは、みなつぼめぐみです。
もう地震からやがて4ヶ月に、はい、そうですね、が近づいておりますね。まだ3ヶ月半ぐらいですけど、
4ヶ月目に入りますね。
どうですか、生活自体はもうすっかり日常が戻ってきてるかなという気がするんですけど。
そ
うです
ね、はい、おかげさまで私は、
普通のなんかアパートでなんかこうひび割れがあったとかなんとかってあったじゃないですか。
ああ、そうですね、アパートひび割れあってますね。
ああいうの修繕は行ってますか。
なんかですね、そのままになってるんですけど、その何ですか、大家さんのその保険、入ってる保険、まあ、なんかそういったのの関係でなんか修繕をする予定ではあるんですがみたいな、
まあ、もうちょっとしばらくかかりますみたいな。
全然その何日何月にしますよみたいなのはないですね、はいはい、あ、なんか網戸とかが、とか、あの襖のその何ですか、あの開け閉めのこう、はいはいはい、やっぱあの地震でこうちょっと木造の部分があるので、こう下に下がってきてたりとかするのか、網戸とか襖が、あの、
まあ、滑りが悪くなって
滑りが相当悪く、網戸に関してはまあもう動かないとことかもあるんで、まあ、早く直していただけると助かるかなっていう感じですね。
なるほどね、はい、はい、まあね、この FMC は今大江からこの新鍋にまあ、引っ越してきてるわけですけど、はい、で大江のそのズンネディの中の、まあ、いろんなあの当然ゴミがたくさん出てるわけですよ。で、まあ、せっせと出してるんですけど、でやっぱり一度にどさって出すと、これはやっぱ引っ越しゴミとして、やっぱあのこちらでちゃんと処理をしなきゃいけないんですよね。で、あのこの間あのとりあえずあのびっくりするほど、あの衣類が出てきまして、
あら、
あの奥の方にフィラリア妹が突っ込んでたのがあったんですよ。
昔の
子供
がもうちっちゃい時のとか、
そうそうそう、
着れないもう使わないなのね。
でそれがこう、難度の方を塞いでたわけですよ。でそれをそのキラウヤ優子が鬼のような形相でですね、それをあの全部このバンバンバンバン外に出してですね、通路を確保してくれたんですけど、それでまあそれいっぱい出て、まあ一個一個は軽いんですよ、布だから、
まあね、
ただかさばるのね、
衣類はね、どうしてもあの布団圧縮みたいなやつでやってりゃいいけど、かさばるんですよね。
で外に出しててもほら、この時期夕立ちとかがあったりすると、
そうそうそう、水しちゃうからね、
で重くなっちゃうじゃないですか。だからもうこれ早く出したから、なんだゴミ処理場に持ってった方がいいだろうということで、全部車にあの突っ込んで、ぎゅうぎゅうぎゅうってこう押し込んでですよ、それで処理場まで持っていきましたよ。で熊本には東部清掃工場というと西部2つあるんですよね。でこれは要するに燃えるゴミをやるところなんですけど、で東部処理場まで持っていきましたよ。で昔あの10年前に引っ越した時に何回かそこにあの燃えるものを持ってったことあるんで、まあどこでどう入ってきゃどうだってことは分かってたんで行ってみたんですけど、で行ってまあ、事業者、要するに業者ですね、
はい、
清掃業者のレーンと一般っていうレーンがあるんですよ。で当然一般だから一般の方に行くじゃないですか。で受付のところにおじさんが立ってて、
はい、
でそこは車が1台ずつそのまあ、重量を測るんですね、
はいはいはいはい、
車の重量を、
はいはいはい、
でそこでアルミでできた、アルミの板で、なんかこう何か信号が打ち込んであるものをくれるんですよ、でそれを持って上がってくれと、あ、そうなんやと思って、でこっち別にトラックでもなくて普通の軽乗用車で、明らかに一般人なの、で何にも言われないんで、ズマスーって上がってって、でまあ燃えるゴミです、でバーっと捨てて、それで帰りはあちらですって言われたんで、まあそうですかって、まあ知ってますけどとかって、でブーンと降りてって、そうすると普通に、はい900円ですとかって言われて、で俺その時にもうすでに罹災証明書をこうやって見せたわけ、そしたらおじさんがあーとかって言って、何も言われんかったですかみたいな感じになっちゃって、いや何も言われなかったからって、 いや、あの罹災証明、罹災証明がある人はタダなんですよ。
うんうんうんうん、
はい、でそれは、うん、なんか2階に上がって、うん、なんか罹災証明を出して、うん、なんか書いて、うん、なんかハンコかなんかもらわなきゃいけないらしいんですよ。
あ、でそれから、
これでそうするとタダになるのでって、それを先にやってもらわんとですねみたいな感じで、この段階ではもうあのもう
ダメないよみたいな。
そうそう、でも俺もなんかあまりこうブツブツ喧嘩、そのおじさんと喧嘩してもしょうがないからああ分かりましたって言って契約金払って、うんうん、もう次からはですね、あのそのそういう所定の手続きがありますけんがとかって言われてそれで、それって
腑に落ちないですね。
それって最初に言うべきだと思うし、うんうん、せめて、うん、罹災証明のある方は、うん、こちらの方にお越しくださいとか、なんかこう
なんか分かるようにね、
あるいは係に一声おかけくださいと、ひょっとして書いてあったかもしれないですよ、
うん、
ただし俺そういうの結構観察眼ある方で、うん、見たけど俺が見た部分ではそんなのなかったですからね、うんうん、だからあの非常に案内があの不親切だなと思った
のです。だから最初の時点でその自分から言わなきゃいけなかったってことですか、
は
い、
でそれと
向こうは一切聞かないってことですね。
それとね、
う
ん、その例えばその罹災証明がある人はただならばですよ、
うん、
いちいちまたそこで書かせるというのがいかがなの。
必要ないですよね、
うん、であの要するに罹災証明持ってるやつが来たと、
うん、
であのすみません、じゃあその罹災証明コピー取らせてもらっていいですかと、
うん、
ね、
うん、
でとかなんとかっていうその、うん、あるいはその罹災証明にも確か番号かなんか売ってあるはずなんで、うんうん、それだけ控えさせてくださいとか、
うん、
そのレベルでいいはずじゃないのと思うんですが、うん、
なんか書類書いて印鑑までいるんですね。
なんか印鑑までいるんでしょう多分。なんか、
うん、
なんかねそういうあのおそらくあのあの熊本市のホームページとか見たら、うん、そこまで細かく書いてあるのかもしれないけれど、あのなるほど役所ってのはこういうことするんだなと思って。でね、ちょっと前なんかそのね、あのゴミ処理場で働いてるおじさんたちは、うん、自分たちの家のゴミをそこで持ってきてタダで燃やしてたのにね、それが大問題になりましたけどね、でそのあの一般の人たちには結構杓子定規なことをやるのねっていうようなことを思いましたね。
まあそうでしょうね。
だから思うんですけど、そのこういう地震とか災害の時っていうのは、うん、その何でもそうですけど、うん、スピードアップするために、うん、スピードアップするっていうのは何かというと簡素にやるってことなんですよ、
うんうん、
簡単に、
うん、
だったらそのあれだけ罹災証明を作るのに2週間も3週間もあるいは何ヶ月も待たされて出てきたならばですよ、
うんうん、
であの罹災証明書って確か2枚くれるんですよ、あの同じものをね、
うんうん、
でこれあの大事なもんですから、うん、使う場合はコピーを取って、うん、あのそのコピーであのやってください、何のコピーで大体通用しますからっていうふうにちゃんと窓口で言ってもらいます、
うん、
だから私もあのコピー取ってます、
うん、
で常に持ち歩いています、
うんうん、
であのそれでいいんであれば、うん、もうそれでポンポンポンと処理できるシステムにしなさいよっていう、うん、
あそうですね、
でなかったらそこにバーコードでも入れてですよ、
うん、
ピッてやりゃ終わるみたいな。
そうそうそう、ピでいいと思いますね。
今時コンビニだってですよ、
あピですよ ね、
うん、だってなんか支払いをしますとか、
うん、
ね、なんかコンビニでやる時あるじゃないですか、
うん、
アマゾンの時でもそうだけど払い込み表をプリントアウトして持っていけばピでやってくるでしょ、
うん、
この間そこのセブンイレブンにその払い込み表を俺スマホでやるんですよ、
はいはいはい、
スマホにバーコードを表示させて、うんうん、そうするとあのお店のその、
うんうん、
人が、
うん、ピッてね、
ピッてやるんだけど、
うんうん、
これお願いしますって支払いですって言ったら、うん、はいはい、はい、分かりましたって言ってそこにこうバーコードの下に数字が出てくるじゃない、
はいはいはい、
それを一生懸命
打ち込んでん
だいやピでいいんじゃねえのかななぜピをしないんだろうかと思う。もしそれで番号間違ってたら違う支払いになれませんかとか。
なんかありますよね。
なぜそんな、まあよくわかんないですけど。
たまにやっぱそのピが通らない公共料金の時、その数字を
打ち込んだりありますよね。
打ち込む人いますよね。
まあ、よく、まあそれよくわかんないですけど、なぜそうしたのか彼がね。それで、ともかくでも、なんかそういうのってできるじゃないですか。
うんうんうん、
ピで済む。
うん、
で、それをやんないんだな、
うんうん、
これは不思議ですよ。だって、それやった方が簡単でしょ。
そうです、ね、
手間もかかんないし間違いないし。
なんか今時だってほらほとんどその携帯スマホを持ってる人がほとんどじゃないですか、
うん、
だからやっぱそういうその何ですか、罹災証明取った人とかには、うん、
だから携帯でなくても、うん、その紙にバーコードがプリントアウトして、うんうんうん、プリントされていればいいわけでしょ、
うんうん、
それコピーしたって使えるわけだから、
うんうん、
だからそれをなぜこう、うん、あのやらないのか。
それか思うのはあのその罹災証明をその2枚出してそれが大事なもんですからって ていうのと一緒に、その紙と一緒に、まあそのなんかカードじゃないけど、あの、すごい、
カードでいいのよ。
持ち運びができる、あの、その財布とかにポンと入れられるような、バーコードのついた、そのカードを。
で、もしくはね、あの、ほら、個人カードが今あるじゃないですか。あの、それで住民票とかも取れますっていうね。ね。で、それと連動してますと。で、もうお宅様は、もう、あの、罹災証明出てますから、このカードを出せば、その罹災証明の、
確認が取れてますね。
取れるっていうのは、こう、システム上そんなのって連結することは僕できると思うのね。そういうようなことを、なあのもう他の自治体の皆さん研究しといてください。もう熊本は
思いつかなかったんですかね。
熊本は全然できてないですけど、あのそうやった方がスピードアップされるし間違いないですよ。
で、役所の人とかその現場の人もまあそっちの方が楽ですよね。いちいち
そうそう、だからわざわざ面倒くさいやり方をやっておきながら人手が足らない、時間がかかるって言ってるんですよ。
トラブルの元ですもんね、またこれ、は
い、だからそんなのもあの最初からシステムを構築しとるじゃいいし、お前らが構築できないんだったらそういう専門のそういうあの会社があるわけだから、そこに金出して作っとけって話なんですよ、あらかじめ、でもしくはもう どっかで俺もういると思うんですけどね、どっかで利口なその市長さんとか町長さんとかいたら、やっぱこの熊本の低たらくを知った上で、ほら作っといた方がいいと、で今のうちにそういうシステムを作って、でもうその、まあ、町の企画として作ってるけれど、これを逆にその他の自治体にそのソフトを売ってもうてようってやつが、あの出てくると思いますよ、で、あのそういうような先見の明のある人が、まあそれほど驚くほどの先見の明じゃないんですけどねシステム的にはもう古典的なシステムなんですけど、そんなものがこうねえ、本当によくわからないですよ。だってほら考えてみてください、少々ちっちゃな病院でも診察券って今なんかこう IC 的になってるところがあって、それを出すだけでもうあのもう何でも通っちゃうじゃないですか、あのなんだ薬にしても何にしても、だからそういうようなのがねできないというこの大熊本市
今のね現代ね、
よくねあの熊本で ICT をねあのICT をの進んだあの都市にしようなんていう、まああるんですけど、よくぞあの言えたもんだなというふうにあの思いますけどね。
本当です
ね。だから例えばその個人のその番号がもしあれば、ね、そのウェブサイトにあのアクセスして、で自分の暗証番号を入れて、そうするとその罹災証明とかのバーコードが表示されますと、ね、でそれをあのプリントアウトして使ってくださいとかっていうのが出せれば便利でしょ。
便利ですね。
だからなんか なんでね、
なんでできないですかね。
まあわかりません、
謎ですね。
まあ手が足らないんだそうですね。大変なんでしょうね。
配信メールとかも普通に出せそうですけどね。
出せると思いますよね。
あの、まあ、そのゴミの処理についてとかいう、そういういろんなお知らせをね。
でもなんかあの震災のゴミは8月15日で最後みたいですよ。
あ、そうなんですね。
私おかしいと思いますよ。ようやく解体だとかが始まって、
でもだって全然あれじゃないですか、新しい家決まってない人がいっぱいじゃないですか。
まだあちこち河原だとか出てますよ。
でそれにほら
もちろんね、受け入れ の, そのちゃんとあのあんですよ、窓口は、あんだけど、要するにそのゴミ処理場で簡単に処理、俺簡単ではなかったと思いますけど、あのそれをやめるっていう、あのまだ俺年内はやるべきだと思うけどね。
だってそれにですよ、その解体したくてもとか、その片付けたくても、あの言ってしまえばお金がなくてできない人だっているわけじゃないですか。
まあお金もそうだし、手間とかね、
手間もね、人手が足らない、お年寄りとかね、
そうです
そういったのとかどうしたらいいんですかね。
だからまああのなんかね、もう4ヶ月になろうとして、
っていうかまだ早くないですか。
いろんなとこからこうあの手を引こうというのが本当にこう顕著になり始めたなというふうに思いますね。
誰がそれ決めたんですかね。
まあお役人の皆様が、
はあ、
まあ、まあいろいろ揉めると思いますけどね。
本当ね、だって別にね、あるんでしょう、お金は。
まあまあ本当にね、さ震災復興でいろいろ予算がつくはずだし、国からもお金が出るんです
よ。なんでそんなケチるんですかね。
ああ、
どうケチってどうしたいんですかね、そんなにね。
わかりませんね。
もう使い道なんだと思ってんのかなっていう気もしますけどね。ま
あ、本当にね、もうすっかり日常を取り戻して、特に被害のない方にとっては何の関係もない話かもしれませんけど、まだ大多数の、まだだって熊本市内あっちこっちブルーシートがかかってる家があって、
かかってますよ、めっちゃありますよ、
ね、今後台風が近づいた時にあれどうするんだろうかとかいろいろ思うんですけど、そういうのが一つも解決してない時に、もうやめよう、もうやめよう、これもやめますとか、あれもやめます、これはもうどこに集約させますとかって、そればっかりやってて、どうもね、なんか基本姿勢というか、あとその設計思想がよろしくないような気がしてならないですね、
う
ん、大西市長なんとかしてほしいなと。
どうしたんですかね、大西さんって何も権限ないんですかね。
いや、わかりません、
市長だけど。
わかりません、本当にね、まあ、そんなことを思うわけでございまして、し、ね、ゴミ一つ取ってもなんかね、いちいちもう七面倒くさい状況になっております。
面倒くさいですね。
ということで、今日のサバスタはめぐちゃんにねお手伝いいただきました。
はい、ありがとうございます。
明日はめぐ砲弾を、
はい、
まあ、ふざけたトークを二人で、はい、展開しますので、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。